今日恵みをいただく御言葉はヤコブの手紙の5章13節から18節までです。ヤコブの手紙5章13節から18節。あなた方のうちに苦しんでいる人々がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが祈るということ、それをあなたは求めておられます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神様が私たちに望んでおられることであると書いてある通りです。あなたが私たちに望んでおられること、いつもそれは喜んでいること、祈ること、感謝すること。主よ、今日私たちが特に祈るということについて、このことの大切さを理解し、またさらにこれからあなたに対し祈り、また生徒のために取りなし祈るということを、この素晴らしさを教えてくださいますように。この語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、心を整え、またこれからの時はあなたがすべて支配して、あなたを御旨の通りに語り尽くすことができますように、イエスをあなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。特にですね、今週1週間祈りということについて特に示されております。この中において特にですね、苦しんでいる人はいますか、その人は祈りなさい。苦しんでいる人自身がですね、その苦しみから、解放されるように私たちは、祈るということをつらいよくします。他の生徒、愛する人が苦しんでいるとき、その時も私たちは当然、祈るべきですね。でそれで職場のこととか、あるいは家庭のこと、また自分の将来のことについて祈りましょうということで、天使ではよく祈って祈祷会しておりますけれども、特に人のために祈るということについてですね、これどういう原理で祈るということが有効なのかということを、この間のですね、水曜日のマタイの福音書の祈祷会の時に、その理由が分かりました。これですね、私たちが地上でつなぐことをそれ天においてもつながれており、また地上で解くことはそれで 天においても解かれるということを、マタイの福音書はですね、16章のところで、お読みしました。非常に、天性においてはよく用いられる御言葉です。マタイ16章の15節からのところですね。 マタイによる福音書16章15節から、イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。アメン。教会の祈り、教会にはですね、天の御国の鍵が与えられているんですね。そして教会は一体何人の上に建てられるか、岩の上に建てられております。かっことした岩の上ですね。ではその岩はどのようにして作られたか、ちなみにペテロという、言葉、名前なんですけども、それはですね、岩という意味です。イエス様からこのシモンはペテロという名前が与えられました。もともとはシモンというですね、一個人名だったんですけども、でもイエス様によってこのペテロ、シモンからですねペテロという名前が与えられました。でイエス様は彼にバルヨナ・シモンと言われました。あなたは幸いです。でバルヨナ、これはヨナの子シモンという意味ですね。バルっていうのは何々の子っていう意味ですから、バルヨナシモンはヨナの子シモンです、ね、シモンはお父さんから、作られた名前であり、またシモンのお父さんヨナとその奥さんの間に生まれた子供がシモン、バルヨナシモン。あなたは幸いです、人の子に対して、幸いだと言っていることは、それは、人から生まれたこのうちで最も幸いなのは神様がですね、イエスがキリストであるということを示された人です。誰も聖霊によるのでなければイエスは主であると告白できません。シモン・ペテロは素晴らしい信仰告白をしました。イエス様に対して、あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは救い主です。あなたは人類の救世主です。あなたは人類ばかりでなくこの私の個人的な救世主です。救ってくださるお方ですと告白したんです。このことを示したのはまさしく神です。でそれで、イエス様は言われました。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。あなたは岩です。私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエス様もおっしゃいました。ですから私たちの信仰告白の上に教会が建てられているんです、日本語で教会という漢字、教える回答、その漢字だけ見ると何か行動とか、教室みたいな、そんな勘違いを起こすものです、この間も迷い込んできた人がここは何の教室ですかと、聞かれたんですけども、ここはイエス様を教える教室ですよと、答えました。イエス様を知ること、イエス様がどういうお方であるかを、それを私たちはですねもっともっと求めるべきですね。イエスが生ける神の子キリストであると、この信仰告白によって教会が建てられております。そして教会は建物でなく皆さん一人一人です。教会というギリシャ語、エクレシア、それは人、召し出された者たちというのが元々の意味です。ですから教会とは、建物というのもあるんですけど、でも元々の意味は皆さん一人一人イエス様に呼び出された人たちが教会です。教会とはイエス・キリストが生ける神の子キリストであるというこの信仰告白という岩の上に建てられております。そして教会に与えられた特権がまた素晴らしいんですね。18節見ますと、ハデスの門もそれに打ち勝てない。ハデス、あの死の国ですね。死んだ後の世界の、 ちょっとあまり行きたくないところです。でもイエス・キリストにあるものはハデスにではなくパラダイスに行きます、ね、天国に行くんですね。ハデスの門もそれには勝てない。教会に勝つことはできないんです。皆さんに与えられている特権、ね、これはとても素晴らしいものです。教会というと、ね、ここの集団、周りを 見渡しますに、あまりなんか社会的に強そうではなく肉体的に強そうでもない、そういう集いに見えるかもしれなくても、でもそれでもハデスの門は皆さんに勝つことはできないんです。皆さんはもっともっと自分に与えられている特権をですねよく知るべきですね。ハデスの門に勝てない、ハデスの門が勝てない、そんなことよりも社会的にもっと地位が高くなりたい、自分ここにいる者が、社会的に強くなさそう、失礼なとか、なんかそんなことよりもですね、むしろ皆さんハデスの門さえ皆さんに勝てないことをもっともっと喜ぶべきですね。死は皆さんに勝てないです。キリストにある皆さんには死は勝てません。死は命に飲み込まれたと書いてある御言葉が、ね、キリストイエスを信じる信仰者には成就するんですね。そしてさらにですね、19節を見ますと、私はあなたに天の御国の鍵を開けます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています、ね、なんと私たちは天の世界を開け閉めする、ロックしたりオープンしたり、そういう鍵がなんと私たちに与えられているんですね。他のところにもありますよ、18章の方にあります。今16章読んでるんですけど、18章のですね、18節からのところです。マタイの福音書18章の18節から、誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。アーメン。ね、二人でも三人でもイエス様の名のもとにおいて集まっているところにはイエス様もその中にいる、ね、今じゃあということはここにイエス様いるっていう話ですね。皆さんイエス様がいるんですよ。ここの真ん中に二人でも三人でもイエス様の名のもとに集まってるんですから、だから皆さんイエス様に見られているという自覚、ね、イエス様が皆さんの隣にいるとしたらどうでしょうね。いや皆さんイエス様は皆さんの隣どころかもっと、ね、近くにいるはずです。あなた方が私におり、私があなた方におるということがその日あなた方には分かるとイエス様はおっしゃいました。イエス様と、ね、切っても切れない関係にある。キリスト者というものは、教会というものは、エクレシアというものはですね、本当にそのような特権があるんです。天の御国をすべ納められているお方、天の御国の主はイエス様ですね。そのイエス様が皆さんと共におられるんです。ですから私たちが、ね、2人また3人イエス様の名のもとに集まっているとこ、そこにはイエス様がおられる。そしてこのまた16章にも18章にも、ね、示されている通り、2人でも地上でつなぐならそれは天においてもつながれている、地上で解くならそれは天においても解かれている。でしかももう一度告げますと繰り返しイエス様はおっしゃっているぐらい、もうこれは確実なことなんですね。あなた方の二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。ですから私たちが、ね、祈祷会ということを天性においてはもうほぼ毎日行っておりますね。月曜日は蒼天、 火水木金と、ね、朝昼夕と行っております。二人また三人が共に集まってですね祈るということは、この天聖においてはですね、もう、月曜から金曜日までまた週日も、ね、天を揺り動かしているんですね。皆さんの祈りによって天は揺り動かされているんです。そして地上において二人また三人が心を合わせて祈るなら、ね、天においても祈りが聞かれている。そしてそれはですね、天を揺り動かし霊的世界を揺り動かしております。この空中そこには、ね、悪しき霊もおります、ね、悪霊というものは空中において、ね、支配権を握っている、エペソ書の2章の方に書いてありましたけれども、その霊的世界もですね、私たちの祈りによってそれは動かされているんです。悪霊というものはいろいろな良くない仕業を、ね、人を通して行います。人を、ね、目を見えなくさせたり耳を聞こえなくさせたりという、そういう悪霊を、この水曜日のマタイの福音書で、メッセージの中でおりましたね。その他にも悪霊はですね、人を引きつけ起こさせたり、あるいは人をですね、もう本当に最近私たちが、見ているのは人を、交わりへと来させなくしたり、教会へと来させなくしたり、本当に健全な言葉をですね、それを思い巡らすということではなく、本当に良くない言葉を思い巡らさせたりします。悪霊は本当に光を嫌います。命を嫌います。そしていかに人をですね、自分たちの暗闇の国に引きずり込んでいこうか、そういうことを虎視眈々と狙っており、ですから人がですね、その悪霊と同じような、そんな、思い、絶望だとか、また、マイナスの思考パターンとか、そういったものに、同意してしまうとですね、悪霊は力を得てですね、その人をどんどん暗闇の方へと引きずり込んでいってしまうんですね。霊的なものというのは、その思いの中に、悪い思いを吹き込むようです。ダビデが、人口調査を、ね、行った時も、ね、悪魔がそのダビデの思いの中に入れていた、そういう記事もありますし、また、ね、イエス様を裏切ったイスカリオテユダも、ね、悪魔がユダの心に、そういう思いを入れていた。ですから悪魔サタンはですね、皆さんの心思いの中にそういう、ちょっと暗闇の思いを、吹き込むということができるんです。そうした、ね、火の矢ですね、悪霊が放つ火の矢、それはどのようにして打ち消すことができるかというと、これまたエペソ書の6章に、信仰の大盾によってそういう悪しきものが放つ火の矢を打ち消すことができると書いてありますね。そうした暗闇の思いは信仰の大盾で消すことができます。ですからね、良くない思い、ああもうダメだダメだ、私は絶望だ、もう自分は人生、何してもうまくいかないんだっていう、そういう思いをですね、自分の由来しない自分由来ではなく悪魔サタン、暗闇由来の思いの火の矢ですね、悪魔サタンが皆さんに放つことがあります。そうした時ですね、皆様それを、ね、まともに受けて植えるかもしれないですよ。それものは信仰の大盾によってですね、打ち消すものです。イエスの目にあって、いや私はイエスキリストにあって神の子供であると書いてある、ね、信仰の大盾で消す、そういうふうにですね、皆様信仰の大盾によってそうした悪魔サタンのそのマイナス思考パターンという火の矢、それを打ち消すことができるんです。でも信仰の弱い人、本当にそういう環境の中にずっと四六時中いる人はやはり信仰が弱ってしまいます。特に一人でいるとですね、一人暗い部屋の中にじっとしていると、ね、寂しさがじわじわと迫ってきます。そういう時ね、暗闇に心が引きずられて悪魔サタンのその火の矢、その攻撃を受けやすい状態になってしまいます、ね、そういう時は本当に生徒の交わりの中へと入っていくべきですね。でもやはり、ね、環境が、ね、なかなかそう許さない、あるいは、一人暮らしだとか、あるいは、その住んでいる人たちが本当に、不健全な、そういうマイナスな言葉しか言ってこないような、そういう環境の人はやはり信仰がしないでしまい 見やすかったり、あるいは実際そういうふうに引きずり込まれてしまったりするものですけども、でもそういう時こそですね、兄弟姉妹というこの交わりがあるですね。先ほどお読みしましたヤコブ書の、ね、5章のところでも5章13節で、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい、喜んでいる人はいますか、その人は賛美しなさい、あなた方のうちのに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アメン、ね、確かに、苦しんでる人は、ね、その人は祈りなさいと、ね、自分一人で祈るということ、これは確かに大事なことです。でもどうしても一人ではですね、立ち行かないということがあるんです。人生の歩みと一緒ですね。一人ではやはり弱いんです。だからこそ神様は教会という、ね、エクレシア、召し出された者たち、ね、複数者たちなんです。二人また三人なんです。一人でいると弱ってしまいます。でも、ね、二人また三人の、ね、その信仰者のところに行くならば、その中に入っていて、そして、信仰が強い人に、ね、祈ってもらうということを、それによって立ち直ることができます。互いに祈り合いなさいと聖書に書いてある通りですね。そして病の人、そういう人はオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい、あります。ここにも、ね、アノインティングオイルがあって、それで油を、たまに油を塗って祈るということをしてるんですけども、信仰による祈りは病む人を回復させます。私は別にですね、なんか、超能力があったりするわけではありません。ヒーリングパワーがあるわけではないんですよ。私は手をかざせばなんか人が癒されるとか、そういうものを、まあ、私は持ってないと思うんですけども、まあ、もう持ってるかもしれない、まあ、ちょっとわかんないです。とにかくですね、私は、私だけではありません。皆さんも信仰によって祈るならばですね、その祈られた人が信仰を持って、ああ今祈られているんだ、イエス様に届いてるんだという、ね、そのわずかばかりでもそういう信仰があるならば、主はその人の信仰を受け取ってくださいます。あるいはその本人に信仰が全くないとしてもですね、そのより信仰がある人が信仰がない人のために祈ったならば、その信仰のある人の祈りをですね、主は聞いてくださるということが確かに聖書にあります。あの街道管理者ヤイロ、彼は娘のためにイエスさんに取りなしましたね、どうか来てくださいと。もう娘は死んでしまったんですけども、でもその街道管理者ヤイロがイエスさんにお願いしたところ、生き返らせていただきました。これね、その12歳の娘の信仰ではないですね。彼女は死んで横たわってもう何もしていなかった、祈りどころ祈ることすらしなかったけれども、そのお父さんの信仰によって命が救われました。あのツロフェニキアの女もそうですね、娘が悪霊に取り憑かれています。でもそのお母さんがイエス様に必死に取りなして、ね、どうか娘を癒してください、信仰告白の言葉を、ね、言ったら、もうそれで悪霊が出ていってしまった。もうこれもまたお母さんの信仰であり、その娘は一切、ね、家で悪霊に憑かれてなんかうなされていたか、それだけであって彼女自身は祈っていなかったんですけども、母のその信仰、母の取りなしによって癒していただきました。このようにですね、誰かのために祈るということ、ね、誰かのためにイエス様に必死で取りなして求め続け行くならば、イエス様はその祈りを聞いてくださるんです。私たちが 本当にイエス誰かのためにイエス様にお願いするということ、いつも祈りなさいということ、これはですね聖書の至るところに記されております。あのアブラハムもソドムのために取り出しましたね。まあ、元もソドムの中に彼の甥のロトがいますから、ですから、まあ、アブラハムは主の使いに、本当にそのソドムの町、もし鬼神が50人いるとしてもあなたは滅ぼされるんですか、いやあなたは義なるお方、公義を行われるお方ですから、絶対そんなことはありません、そういうふうに、取りなして、その主の使いたちもそのアブラハムに取りなされて、うん、その町に義人が50人いたらその50人のゆえに滅ぼすまい。アブラハムはですね、あ、ちょっと50人だとちょっと多かったかなということで、45人だったらどうですかと食い下がるんですね。そしたら見つかりも、うん、45人でも滅ぼすまいと。でそれでアブラハムはですね、まあ、30人20人10人にまで交渉するんですね。主の使いたちも、うん、10人義人がいるとしたらその町は滅ぼすまいと、そのアブラハムのですね、もうしつこいと思えるようなそういう取りなしも、ね、お前しつこいぞとかそういうこと言うことなく、しっかりとですね聞いてくださったんですね。そして確かにそのアブラハムのその取りなしの通りに動いてくださいました。まあ最も残念ながらその町には10人の義人もいなかったから、結局、滅ぼされてしまったんですけども、でも主はですねその義人の祈りを聞いてくださるんです。そして皆さんのその、しつこいと思えるようなことでも、それでもですね主は、突破れることないんです。むしろそういうしつこさをですね、なんか主は、求めておられるんではないでしょうかね。例え話とでも、ある山宗が裁判官に、不正な裁判官にもうひっきりなしに来て、もう毎日来てお願いだから正しい裁きをしてください、そういうふうに毎日来る。でもう不正な裁判官、もうちょっとこの女はやかましいから一つ、まあ、裁きを彼女のためにしてやろう。でイエスさん、この不正な裁判官の話を聞きなさい、ましてや夜昼となく主に向かって祈り求めている生徒の祈りをどうして、主は天の御父は聞いてくださらないことがあろうか。果たして、私が戻ってくるその時に地上に信仰は見られるだろうか。イエス様おっしゃいます。私たちがですから祈るということ、祈り続けるということ、これを本当に主は求めておられるんですね。むしろしつこ主に対してはしつこく、食いついてくる人のことを、これを、ね、そういう人こそ主はどうも、そういう人が好きみたいですね。天の御国はバプテスマのヨハネの時以来、ね、要するに悔い改めによって救いを得るその、ことが始まった時以来、天の御国は激しく奪い取るものによって奪われている。ですから天の御国は激しくですね、私のものだって言って奪い取ろうとする人のものになっていくんです。あの、ね、歳末大セールとかのデパートとか福袋大セールとか、そういうところのデパートではもう人がですねもう列にして並んで、デパート開幕時間になったら殺到して、これ私の、いや私のってもう引っ張りだこで、そうやって強引に奪い取るものによって奪われていますね。皆さん、天の御国を、救いをそれぐらい熱心に奪い取ろうとしているでしょうか。天の御国は奪い取るもののものになっていくんです。どうか皆さん、ね、主に対してはもう本当に熱心になって祈り求めましょう。祈るということ、これは皆さん自身のために祈ること、これは有益です。そして皆さんの愛する兄弟姉妹のために祈ること、ね、愛する親、愛する息子娘、愛する兄弟姉妹のために取り出して祈るということ、これも主は聞いてくださいます。ですから皆さん、どうか、諦めたりせず、また、主は、祈りなんか聞かれないんじゃないかとか、そういうことを思うこともなく、また祈りとなると何か独り言をぶつくつか言ってるような、そういう、気持ちでいる人もいるんですけど、でも祈りというものは独り言の 羅列ではありません。イエス様との会話です。イエス様に向かってお話ししていること、それが祈りです。人に聞かせるようなものではないんですね。何か堂々と美しい言葉の羅列を独り言を言っているかのような、そういう趣で祈りをしてはなりません。むしろイエス様にお話をしているんだ、イエス様にお願いしているんだ、そういうことで祈るべきです。特に、ね、自分自身のための祈り、それもいいでしょう。でもイエス様がもっと本当によく聞かれるのは、愛を持って兄弟姉妹のため、姉妹のために、あるいは家族や友人知人や、そうした人のために愛の心を持って、本当に足りなしたいという心を、そういううめきの心を持って祈る、そういう祈りを主は聞いてくださいます。天は動くんです。霊的世界が動くんです。何によって？エクレシアの、すなわち皆さん一人一人の信仰者の二人また三人の心を合わせた祈りによって、天は揺り動かされてですね、動くんです。エリアは、ね、一人の人でしたけども、しかし彼が祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。エリアの祈りによって天気が動いたんですね。天候が。またダニエル、彼の祈りによって国が動きました。見つかりたちが動きました。ダニエルの祈りが始まって以降ですね、見つかり、ミカエルとまた、彼に敵対する、悪しき 天使の軍勢、それとの間に戦いが起こり、そして、国、ネブカデネザル王が動き、クロス王が動き、本当にそういう、状況になりました。また、この間争点で学びましたヨシアのその一人の祈りによって地球が動きました。太陽の動きがですね止まりました。この間のイザヤ書の学びでもね、ヒゼキヤが願ったことによって、イザヤのその予言通り、ね、太陽がちょっとだけ逆戻りしたんですね。地球が動いた。人間のその祈りによって地球が動く、国が動く、天候が動く、こういうことは確かにあるんです。悪霊が追い出される、病が癒される、死んでしまった娘が再び息を吹き返す、ね、人の祈りは本当に多くのものを動かします。どうか皆さん、もっと期待してください。もっと祈りということについて、ね、もっともっと期待して、そして祈り心を持って、ね、祈ってください。ではこれからですね、その祈りの時間に入りたいと思うんですけども、どうか皆さん一人一人本当にイエス様にお話をするのだという、そういう心を持って、そしてあわよくば、ね、天気を動かし、もう娘の命を分取り返し、悪霊を追い出していただき、ね、地球を動かしていただきと、ね、国を動かしていただきたい、そういう、心思いを持って、祈る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。ではそれぞれまず自分自身を血で清める祈りから行いましょう。では、皆さん一人一人それぞれ、祈りに入ってください。
Yeah.